第二章、ひよっこたち。まだまだ眠たい目を無理に刺激されて、一十郎は渋そうに目を開いた。朝の日が破れ障子の穴から差し込み、彼の寝顔ともう一つのおしろいハゲの女の寝顔とを、夕べのランチキを閉ざしたままな六畳間に、ポカッと沼の水死人みたいに二つ浮かせていた。お目覚め?と、女は熱場に乾いた口をすり寄せている。その口臭、安瓶漬けの匂い、お白いハゲの下から見える荒い皮膚。一十郎は、女の呼吸から表をそらさずにいられない。イヤグの襟には自分でない別な男の匂いすら明らかにする。と彼は伸びをして何か耐えきれぬ心のものをごまかしながら無垢と置きかけると、ま、なぜだろうこの人は、と女は寝たまま、もろ手を彼の首筋へ絡ませ、いきなり下へ抱き倒した。すると、布団の横に立ててある小屏風の上から、連れの亀次郎がぬーっと首を伸ばして、おや、お隣は。あら、覗いちゃいけないよ。それでなくても、この坊やは、と、女はその格好のまま、ことさら一十郎の首の根をぎゅうぎゅう行き詰まるほど抱きしめて。うぶっていうのか、臆病なのか、それとも私が嫌いなのか、ゆうべから私を振って。これ、この通り。この人は縮まってばかりいて。どれどれ、どんな風に。ゆうべからの悪遊びだが、大金はまだ気分を覚ましていない。屏風越しに肘を伸ばして布団をめくりかけた。女も一十郎も飛び起きた。途端にまた大金も屏風と一緒にぶっ倒れて二人の上へ折り重なった。あら、あら、まあ、ひどい。屏風の影だったところからも、また別な女が飛び起きた。小屏風一つを境にして、そこにも二つの枕が転がっている。ここは神田あたりの汚い風呂屋の裏二階なのである。ユナがいて、三味線も弾き、酒も飲ませ、吉原よりも安直に客も止めたり、居続けもさせる。遊び風呂の多い横丁の一軒だった。二人は今朝でもう三日も自堕落をやっていた。先おとといの雨の闇を、大岡家を飛び出して二人とも濡れネズミの姿で、懐のあてもなくここへ上がってしまってからの続きであった。おい、一の字。何をぼんやりしてるんだ。下へ行って、一風呂さっと入ってこようぜ。これこれ、女房たち。お主たちは、その間に、湯豆腐か何かで、熱いとこを一本つけておくんだよ。よいかね。そして今日も、昨日の小唄の稽古でもやろう。大金は、寝ても覚めても、屈託知らずだ。天性、優等時にできているのか、女たちを怒らせたり、笑わせたり、嬉しがらせることに妙を得ていて、しかも、欧風な贅沢を言い散らし、懐に一文な人は、影にも見せない。それに引き換え、一十郎は、ここへ来ても、養父の最後の言葉が、なお耳から去らなかった。あの後でのお縫いの心根を察してみたり、 兄や一族の怒りを考えたり、また赤い布団の中に寝てさえ何かに夜通し自責されたり、身をここに置いているだけで往々として楽しめない。いとこの大亀の徹底ぶりにハラハラしているだけだった。短い命でこの世を楽しみきろっていうのに、そんな気の小せえことでどうするか。くよくよするなってことよ。お袖にも今にきっと合わせてやらあな。風呂場の流しで一十郎に背中を洗わせながら、大亀は呆然と説教した。その背中には刀傷が幾箇所もあった。おいち、晩になったら俺はちょっと外の風に当たってくるぜ。欲望の塊そのもののような五体を吹きながら、彼はまた小声になってささやいた。金さ、金だよ。なんとか金を手に入れてこなくっちゃ、この先、どこを泳ぎ回るにも面白くもなんともねえやな。大亀はニヤと凄みを見せて笑った。湯から上がったばかりなのに、一十郎は鳥肌になった。行えば、その凶暴を顧みぬ彼の正常を知っているし、彼の行為は直ちに自分の連帯行為となるからだった。が、今となっては、あらゆる悔いも残機も及ばない。図書の羊みたいな格好で、一十郎は、傲岸な彼の姿について、薄暗いはしご段を、元の裏二階へ登りかけた。すると、下座敷の内緒ぬれんの影から、見るからに威嚇的な長物を腰にたばさむ、険しい眼差しをし、酒焼きを厚く伸ばした四重絡みの武家ごろが、おい、ひよっこたち、ちょっと待ちな、と、初手から人を子供扱いにして呼び止めた。こう、大手。ひよっこたはなんだ、馬鹿にするな。大亀は、はしごの中途から行って、昼見は見せじと降りてきた。気に触ったかい。武家ごろはせせら笑った。歪めた唇に銀歯が見えた。悪旗本の集まりと聞く銀歯組。こいつは相手が悪いと大亀もやや鼻たじろがせた。俺はここの亭主の友達で、風呂や町の喧嘩街、赤西三平という男だ。聞きゃおめえたちは三日もだだら遊びのやり通しだそうだが、大層なもんだの。金はあるのか？あったら一度払いをしてみせろ。払うとも払うさ。なんだ三日や四日の発した勘定。ふん、そうか、さ払え。だが、今は、今に払ってやる。何を？三平は右の手に大亀の胸ぐらをつかみ、左の手に一十郎の腕首を取った。このチンピラめが、濡れネズミで舞い込んできやがって、言うことは大きいが、どうも様子がおかしいと、今亭主と女たちで、着物持ち物を調べてみたら、ビタ一門、花紙一丁持ち合わせてもいねえという、不定奴らだ。いや、今日は屋敷から取り寄せるつもりだったのだ。屋敷？どこだ、てめえたちの巣は。それだけは聞かないでくれ。きっと持ってくる。一の字、すまないが、お前だけ残っていてくれ。俺はちょっと屋敷へ行って、用人に金を工面させてくる。 昼までにはきっと帰るからな。赤西殿、この友人は猿大臣の子息で、遊びの道はまだうぶな若殿。どうぞこの方の身を七としてわしを出してくれないか。きっと昼までには持ってくるか。必ず持参します。じゃあ一の字、寂しかろうがしばらく一人で、と大亀はその軽い舌先と変に応じて弱くもなる物腰とで、さすがの赤西三平をも煙に巻き、支度もそこそこ朝飯前に往来へ飛び出してしまった。こう天気はいいし、朝っぱらからでは、なんとも金に巡り合いようがねえ。悪心も途方に暮れた。10月末の清潮な昼、熊なき太陽。彼の悪地も働き出る隙がない。そうだ、梅賀の家へ行って、お袖の小遣いを揺たぶってやろう。一の字を連れてきてやるとや、七を置いても三両や五両は。ぶらりと彼はあれ以来の梅賀の家を覗いた。子供の泣き声が聞こえる。おえんだなと思いながら土間へ入って裏の川まで見通しの奥を覗き、おそれ、いるかい？誰だい？案外、返事は男の声。おや、味噌球じゃねえか。おお、大金か。どうしたい？子供を背負って台所なんぞしやがって、不景気な。だってこの子を日干しにするわけにも行くまい。九助は背中で泣き抜くおえんをあやしながら、箸や茶碗を洗っていた。ところで、おそでは、あの晩きりさ、行方知れずだ。え？あの晩きりだって？どうしても一の字に合わせろというので、大岡家へ連れて行った。先おとといの晩からさ、ここへもどこへも帰ってこねえ。はてな。まさか、身投げをしたわけでもあるめえが。それとも、屋敷の奴らにでも殺されたかと、心配でたまらねえから、実は昨日思い切って、大岡家の中間に聞いてみたのよ。そしたら、何でもあの晩、召使いたちが三四人で、お袖をカゴに押し込んで担ぎ出し、番町あたりの堀際へそのカゴぐるみ、放り捨てて帰ったなんて嫌がるんだ。その番町も散々歩き回ってみたが、皆目何もわからない。梅賀も留守かい。これも四五日前に出たきりだ。九助。とにかく、朝飯をくれよ。飯を食っての、知らんとしよう。大亀はすぐ寝そべった。頬杖ついて、家の中を見回していたが、やがて飯ができると、悠々とかっこんで。九助、こんなものはもう洗わなくてもいいや。それより、夜逃げ屋を呼んでこい。なんだ、夜逃げ屋というな。道具屋だよ。どこかそこらに古道具屋があるだろう。ぐずぐずしてると、てめえも、お犬小屋一軒の御用風に抱き込むぞ。味噌球を脅かして古道具屋を呼ばせ、所帯一式、付け根の七両二分で売り払ってしまった。そのうち二両を味噌球へ渡して、これだけやるから、てめえはこれをもって一の字の体を遊び風呂の長寿屋から受け出して、どこへでも潜り込め。俺は俺でもう少しわらじを履いて一案ややってくる。何しろまだまだお犬小屋一軒の 下手人が出ねえってんで、町奉行は血眼らしい。頼むぜ、急の字。風のごとく、大亀は町の辻に彼を捨てて、その姿を消してしまった。九助はすぐ、長寿屋を訪ねた。一十郎は、裏二階から首を伸ばして待っていた。大亀と思いのほか、九助が来て、しかも、その背に我が子が追われているのを見て、ぞくと全身の血を凍らせた風である。女たちは、ここの内所へ九助が勘定を払ったのを見て、お、かわいい子だ、と、お縁を抱き取って、暴き合ったが、やがて、それが一十郎の子だと知ると、がぜん邪険に突っ返して、ま、憎らしいね、と、今度は、一十郎を取り巻き、どうしても返さないと、しつこく引き止めた。女たちをもぎ離して、一十郎は逃げるように外へ出た。後ろで、キャッキャと笑い声がしたが、道も見えない心地で、鎌倉菓子まで駆け出した。一の字、ひどいよ。逃げちゃひどいや。自分の子だぜ、このガキは。待ってくれよ、待ってやい。九助も後ろから飛んできた。お縁の首が宙へ向いて、ガクガク揺られ抜いてくる。一十郎は振り向いて、棒のように立ちすくんだ。亀次は、そしておそでは。もう散り染めてきた柳並木を一十郎は人玉のように力なく歩きながら早口に尋ねた。そして九助の口から大亀の突拍子もない行動やら、おそでがあの世以来消息がなくなったことなど聞いて、彼の顔は、お堀の水よりも、青く濁った。どうする、一の字。お人よしの九助も、背中の子供は、もてあまし気味だ。一十郎の目へ突きつけるように、お縁の顔を見せた。一十郎は、腕組みを解いた。そして、素直に自分の背中を向けていった。わしの子だ、わしが追う。九助、こっちへ背負わせてくれ。抜け裏の美少年。11月に入った。寒さは心へも食いついてくる。キチンを泊まり歩いているうち、懐の金もなくなってきた。みそきゅうは、冬空を仰いで、しょんぼり嘆くように言った。ねえ、一の字。どこかで何かやらなきゃダメだよ。泥棒はできねえの、たかりはいけねえのと、臆病なことばかり言ってたんじゃ、この子が凍え死んでしまうぜ。お縁を代わる代わるに追って、今日もあてなく、盛り場の裏町をうつろに歩いている二人だった。寒さと隙腹は悪への盲目を駆り立てるが、大亀やあの重のような先輩がいなくては、みそきゅうもかっさらい一つできない男なのである。まして、一十郎には、その方面の才覚はない。いや、一十郎は、こうして毎日泣く子を追って、町を裏ぶれ歩くのも、今では何か楽しみになりかけていた。おそで、おそで、おそではどこに。心は常にそぞろだった。彼女の行方を探すための、恋の苦労と思うと、期間も物の数ではない。恥を包む破れ編み傘も 自分だけには恥でない気がした。すれぞうりの足元をあられ持つ風に吹き殴られても、お袖に似た後ろ姿をふと人中に見つけたときは、胸の内が花火のようにドキッとなった。走り寄って人違いと知った後にも甘い感傷が悲しく残り、人知れず自分を恋の詩人にしていた。だが、お袖の行方は用としてわからない。心当たりをそれとなく解いて歩いても、生死すら知れないのである。そして現実は、二人の前に今夜の糧と寝床をどうするか、頑ぜないお縁を植えしなすか、捨て子か、冷酷な決意を絶えず強いてやまない。ああ、いい印籠だな、あの印籠一つありゃ。九助は前へ行く美少年の腰に気を取られていた。長身で色白な人だった。素朴だが、どこか気品の高い風が見える。髪から顎へ紫の布を頭巾結びにたらりと包み、川ばかま新しい草履、ゆったりした歩様で行く。芝居小屋の多い堺町に近い抜け道。空風になる幾筋もの小屋登りの音が耳に突き出した。曲がり角まで出るに手間取るほど、そこからもう雑踏の雑音に包まれ始める。と思ううち、いつの間にか一十郎のそばを離れていた九助が、あ、ごめんなさい、と、人混みの間で大きくわめいた。幼子の悲鳴もつんざき、一十郎の胸をぎゅっと打った。お縁は九助の背中だった。子供を背負っているくせに九助はふらふらと美少年の後ろを伺い、その腰にある印籠をすり取ったのだ。ところが、美少年は一人ではなかった。数歩離れてその後ろから同じように黒布で頭巾結びに顔を包んだ侍が、密かに随行していたのである。おのれと、ほとんど間髪も入れず、九助の襟髪は、その武士の迅速な手にひっつかまれ、路傍の乳売屋の吉津へ向かって、もんどり打つばかり叩きつけられていた。なんとした、藩の嬢。お越しの印籠がございますまい。ほう。ないわ、盗まれたか。こやつめです。藩の嬢と呼ばれた随行の武士は、九助の手から印籠をひったくって、お気をつけ遊ばしませ、と、主人らしい美少年の手へ戻した。たちまち、周りは人間の黒山を作りかけた。口々に、すりだ、ぬすっとだと、ののしり騒ぐ。だが、吉津の裾に腰を砕いて、背中の子供と共にべそをかいている九助の会えない姿を見出すと、群衆の目は皆まごついて、腑に落ちない顔を見合わせている。その時、美少年の名帽も九助の姿へ注がれた。十八歳の法令な容貌が頭巾のうちで微笑していた。何かおかしくてならないようである。そして今手に戻った印籠を、これか。子供がこれを欲しがるか、と、九助の膝へ向かってポンと投げ与え、ひらと人並みのうちへ、隠れ去ってしまった。嫌われ青い。夕べは寺の縁へ寝た。今夜は おたげ蔵の竹置き場にむしろをかぶって、よしもをしのぐ父と子だった。九助は夕方からあの印籠を売りに行き、人目もないので一十郎は抱いているおえんの顔に頬ずりした。どこかにお袖の肌を思わせてくれる。お母ちゃまはどうしたろうな。お前も母を探して泣くか。おう、よしよし。ひもじいか。今に九助が何か買ってこよう。泣くな、泣くな。おりおり立って歩いたり、小声で子守歌を歌ってやったり、そしてその我が子守歌に若い父は感傷になって一人涙を垂れていた。何のために屋敷を出てしまったか。怪しい自分の気持ちを今さら疑わずにはいられない。いとこの誘惑に負けたのか。家付きのおぬいと連れ添う将来が愛わしいのか。屋敷生活や武家階級の偽りと空虚にいたたまれない気持ちからか。と、数えてきても、どれもこれも、それ一つが理由ではない。やはり、最大の原因は、自分のうちにあった。何かに吐け口を見なければやまない、物騒な青春の日。その日が、運命の良縁を自ら焼いているのだ。最初の小さい一つの過失が、次第に罪から罪を生み、果てなく罪業を積んでゆく。それにも似た青春の伸びだ。この日いたずらは、もとより自分の好奇心にもあったことだが、火付け友達は紛れなくあのいとこだ。いとこの亀次郎さえいなかったら、この運命もなかった気がする。だが、この境遇を自分は本当に悔いているだろうか。まさに後悔しているなら、養父は言った。迷うだけ迷ってこい。そして、目が覚めたらいつでも帰れよと。今からでも善否を浴びて帰れない屋敷でもない。にもかかわらず、自分は、この子を捨て子にもしきれないのだ。こうしていれば可愛さは増すのみである。本能というか愛というか、我ながらわからない妄臭が募っている。いや、その妄臭の真の姿は、この子にあるのではなく、お袖にあるのであろう。もし、お袖に会う望みがなければ、若い父親は、この子も、路傍の捨て子として、帰り見ないに違いないから。あらゆる理由は、あるに似て、実は、何もないのである。あるのは、ただ、お袖だけだ。もし、お袖との、相愛に祝福される境遇を得たら、他の理由は、ことごとく、宝物のようなものだったことを悟ろう。青春の問題の多くがこれだ。一十郎の場合も例外ではなかったのである。おお、さも、くたびれ儲けさ。どうしても買い手がねえよ。宝の持ち腐れとはこのことだ。やがて九助が帰ってきた。売り歩いた印籠はどこへ見せても売れないという。理由は蒔絵の構図が葵の紋じらしになっているせいだった。葵の紋はお犬様と同じだ。触らぬ神にたたりなし、誰も嫌うのが常識である。まして、九助の身なりとそれを見比べては、買い手がないのは 当然と言える。だがね、一の字、こんなものをちっとばかり買ってきたから、お遠慮にやってくんな。この子に罪はねえものを。なあ、お遠慮。おや、笑ったよ、俺を見て。飴の袋と饅頭の包みを出し、九助は、お縁にそれを食べさせた。見れば、九助は着ていた上着を失って、襦袢一つになっている。あの赤じみた一丁らをどこかで脱ぎ、そしてわずかに買ってきたお土産に違いない。一十郎は目が熱くなった。そこへ、よたかそばの煮ないが通った。暖かそうなネギの香りと汁の匂いが二人の空腹をもだえさせた。胃のうずきが唾液を沸かせて、よくししようもない浅ましい意欲に駆られた。お、蕎麦屋さん、と、九助は我を忘れたように呼び止めて、熱いのを二つくんな、と思わず言ってしまった。霜の夜語り。二人は、やがて、かじかんだてに、よたかそばの丼を抱え、ふうふう言って食べあった。五体の血は、命の火を転じられたように活気づいて、指の先まで温めた。箸の先に、水花が垂れるのも思わなかった。浅ましいという中で、無常大歓喜即菩提。人間とは、こんなささやかな瞬間のものにも、全く満足しきるものだった。痛いかゆいも覚えない。名誉、公理、闘争、廉恥、そんなものもなかった。恋、性欲、それも、この次のものだった。ああ、うまかった。と、九助は、箸と丼を蕎麦屋へ返すと、天に向かって、降誕した。一十郎は、丼の底に余した汁を、お縁の口に与えていた。おかわりは、と蕎麦屋が言った。九助は、よほど、もう一杯と言いたそうだったが、心の内で戦っているらしい顔をした。そして、言いにくそうに蕎麦屋の屋台行灯の下へ、例の人狼をひょいと出した。蕎麦屋さん、実は金はないんだよ。これを肩にもう一杯食べさせてくれるかい。え、なんですこれ。蕎麦屋はじっと手にも取らず見ていたが、こりゃ、紀州様のご紋章付きの印籠じゃございませんか。そうだよ。盗んだものじゃない。堺町の抜け裏で紫頭巾をなすった立派なお若衆からいただいたんだ。へえ、なるほど。それじゃ嘘ではありますまい。あのお若衆は赤坂のお屋敷からよくお忍びで町へおいでなさる紀州様のお三男、徳川新之助様だって噂ですからね。が、どうして印籠なぞをお前さんたちにくれなすったろう。この子のおもちゃに放ってくだすったんだ。そうですかね。そんな気まぐれもなさるかもしれない。何しろ変わった御曹司ですよ。ついこないだもね、こんなことがあって、それからあの若衆が紀州大納言様の三男で、まだお部屋住みの新之助様だってことが初めてあの界隈にわかったんでさ。と、蕎麦屋はキセルに一服詰めて、天秤棒にもたれながら話し出した。 やはり、柳沢伐の猿老中の息子らしく、これも忍び姿で、よく堺町へ来るが、いつも、大自慢の土佐犬を、銀の鎖でつなぎ、わざと盛り場の人混みを引き歩いていた。そして、この獰猛なお犬様に、雑踏の露払いをさせて、人々が恐れ回るのを愉快としていた。彼が芝居を見物中は、これを小屋の木戸番へ預けて入る。木戸番は、お犬様のために、特に入り口に別席を設け、地上に被線を敷いて、青竹につないでおいた。するとある日、癒しからの若衆が、その前に佇んだ。そして、ふと足の先でお犬様を愛撫した。検問の猛犬は、常に人間を猫ネズミ以下に見慣れているせいか、この人間の無礼に対し、土佐犬特有の牙を怒らして、猛然とその若衆の出した足首へ食いついた。あっと見ていた群衆の方が肝を冷やした。定めし、足を引くのも間に合うまいと思ったからだ。ところが、豪胆と言おうか、大きと言おうか、若衆は、刹那に我が足のつま先を持って、剣のごとくにし、引くべきを反対に、いきなり、土佐犬の口の中へ、腹まで通れとばかり、強く突っ込んだのであった。刺し物の猛犬も、これには牙を立ついとまもなかったと言え、ぐわっと、五臓を吐くようなうめきとともにぶっ倒れ、死ぬまでには至らなかったが、けたたましい吠え声を立てて、全く尻尾を垂れてしまった。犬の声よりも見ていた群衆の歓声が小屋の前を揺すったのである。権力と悪政の放棄の前に、いかんともしがたい屈辱と隠忍を強いられていた庶民は、お犬様の暴力に対し、若衆が毅然たる正当防衛を示したので、思わず留意を下げ、また嬉しさのあまりというような狂気の体を発したのだった。老中の息子とその家来たちは、血相を変えて小屋の内から出てきた。先の若衆は、その時、まだ悠然とさりもやらずにいた。木戸番は、責任上、すぐすっ飛んで行って、町役人を呼んできた。もちろん、こんな盛り場にも、お犬目付は、随所にいる。ご放棄を恐れぬ不埒な奴、しかも、ご老中の飼育遊ばすお犬様を、足毛になどいたすからには、前例に照らしても、死罪獄門は知れたこと。絡め取れという、大騒動とはなった。しかも、なお、若衆は沈着を極めていた。役人取り手が取り囲んだ。が、風采を見て、犬目付が何か二言三言尋問した。と思うと、役人たちが皆犬のごとく、はじめの規制を失ってしまい、老中の息子らと共に、こそこそ協議の上、何事もなく退散してしまった。そのことがあって以来、若衆の素性は、この界隈で、隠れないものとなった。紀州大納言頼信の孫、貞光の第三男、まだ一階の部屋住みだが、越前二雲の地に三万石を領して、近年、将軍綱吉に謁見し、その人もなげな天性を愛子されて、幼名元禄を新之助と改め、加冠して樹脂医の下に除され、左近の絵少将に任ぜられたという、厄介なお坊ちゃんであると知れたのである。 蕎麦屋は巷の神風寺と見え、よく喋っていたが、急に荷台に天秤を差し入れて、青い御門の印籠なぞは、よたか蕎麦屋には風鈴の代わりにもならないやね。願い下げだよ、これは。だが、みりゃ、いい若い者のくせに、幼子を抱いて、この下世に、どうしたってことだ。おかかに、真男でもされて、逃げられなすったかね。蕎麦代は、その子におごっておこう。風邪をひかせなさんなよ。と、そのまま言ってしまった。夜が明け、夜を迎え、それでも、なんとか人間は食べつないでゆく。九助が食い物をあさり回っては持ってくるのだった。そのうちに銭など持っていることもあり、それのある時はきちんの薄布団に寝た。青いじらしの印籠はお縁の良いおもちゃになったが、一十郎がそのお方の行為に対しても、もったいないと言って、以来、お縁の腰紐に、守り袋と一緒に、下げさせていた。裸馬。
あ、泥棒。泥棒、泥棒。
つぶてのように逃げ走ってくる男がある。追いかける方は二三人。一人はのれん棒など持っている。街中はちょうど夕げのかしぎ時。もやみたいに煙っていた。それと黄昏を伺ってすぐ見つかるようなのでは、いずれはこそ泥に違いあるまい。
曲がった。そっちへ抜けた。捕まえてくれ。泥棒だ。泥棒だ。
こそ泥は必死に逃げ、国庁の金付き堂をぐるぐる巡り、また追い詰められて瀬戸物町の方へかけたが、折り伏し通りかかった二人連れの同心に番所に居合わせた取り方の三四人も加わり、逃げれば逃げるほど、追えば追うほど由々しい大物でもかかるような騒ぎを伝えた。京橋尻の元バイナがいた家の近くに、川に沿って広い空き地があり、切り残されたどんぐり林の脇に、軒傾いたキチン宿が二三軒ある。一十郎はそこの破れ窓から何気なく首を出した。どこか近くでドタドタっと激しい足音が響いたと思うと、どんぐり林の方で、九助によく似た声が何か突然わめいたように思われたからだった。
おや？
取り手らしい人影に囲まれて一人の男がむごく引っ張られてくるのが見える。殴られるたびに泣くようなわめくような声も聞こえ、その一群れはこの吉井長屋と船玉神社の間を通って往来へ出て行った。
九助だ。
愕然とし、彼は後ろにお縁が泣くのも捨てて、キチンの土間から飛び出した。夕闇迫る往来には黒々と人立ちがして、縄付きを指差し合っていた。小然と腰縄で、首うなだれてゆく小柄な男。やはり、九助に違いなかった。
おう。
九助、と、喉まで出かかる声を飲んで、一十郎は、暗淡と胸の震えを両手で抱いた。
なんさん。
なんとか救う手段はないか。罪は彼が犯しても、罪の責任は自分にある。この頃彼が持ってくる小銭や食い物は何によって得てくるかを自分も知っていたのではないか。彼が本来持っているあの親切に あのお人よし、そして他人の子の喜びを見るのをもって、無情に自分も他愛なく喜ぶ性質は、どうして悪人と言えよう。だが、明らかに彼は泥棒を働いた。いかなる罪をもって律せられても、苦情の言えない縄付きに違いない。一十郎は、呵責された。もし気がつくものがあれば、怪しまれるほど、苦悶の情をその表に深く描いた。その時、九助の方でも、彼の影を認めたらしい。ふと足をすくめて佇みかけたが、歩けとたちまち縄尻で打ち据えられ、伏し目がちに一十郎の方を見ながら、すごすご酔いの辻を曲がっていった。出来心の軽い罪。長い老者でもあるまい。出てきたらどんなにもわびて、と一十郎は自責の償いを後日に帰して、その後もその基沈から子を追って、毎日どこともなく出歩いていた。が、お袖の便りは皆目聞くこともなく、ふと愛もすまいかと、空頼みの偶然もなかった。それが彼の今では第一の目的だったが、日ごとの基沈の払いにも金がいる。彼は背にお縁を覆い、表を破れ網傘に深く隠して、数体を歌いながら恥ずかしそうに人の軒場に立った。それもなるべく人目立たぬ浅草下屋あたりの職人町などを選んで歩いた。行方定めぬ道なれば、行方定めぬ道なれば、腰方もいずくならまし。もう町は師走に入っていた。暮れの忙しさ、その中をコンパル流の数体の節を浮世を離れた悠長さに流していく。が、咎めるものもなく、また、放射の銭も稀にしか彼のセンスに乗らなかった。しかも、このほど雪降りて、仙人に仕えし、雪山の巻。かくこそあらめ、我も身を、捨て人のための鉢巻。切るとてもよしやおしからじと、雪打ち払いてみれば面白いや、いかにせん。今日も八の木の一節を流しながら、鳥越から浅草見附の方へ出てくると、わらわらっと町中に人の足音が湧き、彼のそばをも駆け抜けた一群れの者に、危ねえと怒鳴られた途端に前へ突き飛ばされていた。なんだなんだ、何が行くんだ。晒し者だ、罪人だ。引き回しが裸馬で通るんだ。この夏の中野の追い犬小屋嵐が捕まったんだ。江戸中引き回しの上、小塚っ腹へ引っ立てられて行く途中だ。え？中野の追い犬小屋嵐だって？そいつは拝んでおかなくっちゃ申し訳ねえ。口々に言い交わしては、争い走って行く人々の足に、乾ききった十二月の昼は、馬粉色に埃立って、もう両側は大変な見物人であった。灰色の行列。この日、江戸町奉行は、懸案の難問題を解決して、百数十日ぶりの明るさを取り戻していた。おそらく、現江戸町奉行、丹羽遠殿は、年内に切腹するだろうと取り沙汰されていたくらいだからである。 中のお犬小屋のお犬が一夜に十数頭も兵死した事件は、当然将軍の綱吉、母道継承院をはじめ、柳沢義康の耳にももちろん入って、事態容易ならずとされ、天下の珍事と驚愕され、さらに御寺院流行のごときは、これを思想的犯行ともみなして、必定将軍家のご遺徳を呪い、ご治世ぶりに対し、不定なる不満と反逆を抱く者の所業に違いござりません。かかる者は、草の根を分けても引っ捕らえ、余人の見せしめに極刑に処しおかねば、次々いかなる不心得者が現れるやもしれますまい、と、例のごとき、権限まで行った。さなきだに激怒していた綱吉は、老中を通じ、町奉行、庭遠殿神へ、犯人の逮捕を日限切って、厳しく催促した。しかし、容易にその検挙は実現しなかった。理由は、事件が全く無欲の行為によるからだと言われた。そのために、ほとんど足取りとか造品の経路とかいう、上等的な捜査法は全く用をなさなかった。ただ、毒揚げ物を入れたらしい一個のビクが中野の雑木林の中に捨てられてあった。それだけであった。期限の百日が老中の説明でやっと猶予され、さらに犯人逮捕の日限が50日延期された。それ以上は、奉行の無能を射して、切腹でもするしか、庭遠殿神の立場はないまで差し迫っていたところなのである。町の情報通は、虚と実のけじめもなく、そんなことをガヤガヤ話し合いながら、裸馬の三途行列を首を長くして待っていた。やがて、錆槍を担いだ軽乗人夫を先頭に、罪状の考察を差し上げてくる者や、裸馬の前後についてくる警護役人の傘などが見えてきた。裸馬三頭、その一頭一頭に周囲の罪人がくくりつけられている。皆、キリギリスのように痩せ細り、目をくぼませ、髪も髭も、ぼうぼうと、追いに生やして。白い弔い旗のような登り旗にも、何か彼らの罪悪が黒々書かれ、一番後から術を持った坊主が二人、何のつもりか足だばきでついてくる。この世、あの世、どっちのものとも言えるような、一列の寒々とした灰色の行列であった。一十郎は目を疑った。彼も路傍の人中に立ち混じっていて、そして先に来る三頭のうちの一頭の裸馬の背を見て、なんとそれは姿こそ変われ、一月ほど前に微罪で捕まった、味噌屋の九助ではないか。よもや、と、瞳を凝らし、心を沈めて、さらに、すぐ目の前を通って行くのを見定めて、彼は危うく、背に追う我が子をも忘れて、そのそばへ走り寄ろうとしたくらいだった。九助だ。おう、なんとして、何かわけのわからない疑念で頭がぐらぐらした。あの銃なら知らぬこと、大亀なら知らぬこと。九助とは、信じられないのである。が、すぐ次の裸馬が通った。その上の者は全くにも知らない人間だ。さらに、三番目の裸馬が通った。 その上の者も見覚えがない。九助のみである。九助のみが彼の頭の中をいつまでもいつまでも果てなき死での道へ通ってゆく。打ち消そうとしてもその哀れなる姿はもう一生消えまい。だが、見物人の声の中には、よくある強盗、放火、殺人などを犯した者に対するような悪魔も怒りも聞かれなかった。むしろ、彼らは暗黙のうちに裸馬の背に同情していた。ある者はお念仏を唱えたりした。ある者は密かに合唱していた。またある者は、よくやってくれたと言わぬばかりな目を持って見送っていた。それらの人影も、師走らしく、たちまち異臭して、たちまち散った。あとには、路傍の枯れ柳と、大岡一十郎だけが残っていた。珍しいじゃねえか、一十郎。おめえは確か、お市だろうが。思いきや、まだ柳の木陰に、もう一人人影が佇んでいた。長物をぶっこんで、熊谷傘と呼ぶ荒網のものを、がさつに顔へ引っかぶった浪人である。え、どなたでござったろうか。ござったろうかもねえもんだ。俺を忘れちゃ困る。その子を産んだ、おそでなざ、おめえよりは、この、あの十蔵の方が、早くから目をつけていたもんだぜ。おお、あの十か。おいち、近頃、おそでに会ったかい。真昼の闇。夜になると、よく、このあたりの、売商婦たちが集まってくる。茶飯屋の吉津囲い。大馬屋菓子にはこれが多い。一十郎はそこへ連れ込まれ、まあ賭けねえとあの字を乗さす一つの将棋へ腰をかけた。お祝いだ。今日は俺にも祝っていいことがある。おい、亭主、熱いのをつけてくれ。そして何かうまい魚をな。彼も将棋に肩あぐらを書き込んで、前かがみの小声になり、半分口を押さえながら語った。かわいそうなのはお人よしの味噌球だが、これで一見はめでたく落着だ。奉行なんてやつは自分が切腹とでもなると何をやるかわからねえ。さっきの裸馬を見たろうが、あの三人の下手人のうち、九助は半分下手人と言ってもいいだろうが、あとの二人は奉行の身代わりだよ。どこかの阿こじきか、半馬鹿の罪人を捕まえて、お犬殺しに仕立てたに違えねえ。ふふ、こっちとっちゃ、もっけの幸せ。いずれ、婚欲潜っていたら、大概こんな片付き方をするんじゃねえかと思っていたのさ。そしてまた、不敵にこうも言った。なあに、老中だって将軍だって、柳沢次第の世の中だな。奉行も切腹ときちゃたまらねえから、そこはそれ、柳沢の御連中筋へ回すものを回しさえすりゃ、どんなにでもなることさ。どうだ。世の中は面白かろう。分けて裏街道を歩いてみると。酒が来たのでちょっと黙ったが、またすぐ小声と前かがみになり、今度はお袖のことを言い始めた。そんなに探していたのかい。と、ここへ来る道々から彼は言ったことなのである。あの銃に言わせれば、お袖にゃ、 俺はちょいちょい会ってるんだ。先月あたりは毎晩のようによ、と、いともやすやす匂わせて、一十郎がさっと顔色を変えたのを横目で見てから、後でゆっくり話すがね、と、ここまで来てしまったのである。会わせてやるぜ、いつでも。あの銃はぐっと一杯干して、その杯を一十郎に持たせ、早く俺にぶつかれば、いつでも連れて行ってやったものを、と、まだ明らかには居場所を口に出そうとしない。一十郎は手もなくじらされた。彼はあの銃の語った幕府の上層や奉行所の腐敗に思わず義憤の目を輝かしかけたが、お袖の居所が知れる蝶を匂わせられては、心何者もなく、あらゆる矜持も失って、あの銃の前に何度も頭を下げた。よし、きっと会わせてやろう。俺は大亀のようなズボラは嫌いだ。約束する。固い約束を。この通りです。何とぞ。そう、陰銀になるなよ、おいち。こっちも武家で、つい固くなら。じゃあ、その約束代わりに、おめえに一つ、持ってきてもらいたいものがあるんだが。何ですか、自分に持ってこいというものは。おめえの親戚に、確か、大岡平九郎とかいうのがあったな。屋敷は牛込だ。国心奉行の古手の方だ。あります。自分を妖家の大岡中衛門へ世話いたし、その折の仲人でした。そうかい。その平九郎の屋敷へ行って、江戸城のお金蔵の絵図面を一つ持ってきてくれねえか。なあに、あるさ。小武神組の家にはあるに決まってるものだ。何？仮にはいけんと。バカ、いえ。どんな親しい仲だって貸しなどするものか。忍び込んで黙って拝借してくるのよ。おめえなら屋敷の勝手は知ってるだろう。金なぞ盗めと言うんじゃねえ。やってみろ。やってみろ。度胸試しにはいい仕事だ。そして、お袖にも合わせようじゃねえか。何の、金輪際、それに嘘偽りがあるものか。ひそひそ声の雄弁に、一十郎は多くを答えるいとまなかった。このあの銃には、いとこの大亀とは別な、陰性にして強い牽引力がある。どうしても同じ闇の住人なら、魔の淵の底まで覗かせないうちは、やまないという同化力だ。また、非常な誘惑上手でもある。一十郎の迷う間にも、お袖の噂をちらちら混ぜ、彼の背のお縁を下ろさせて、食べ物をやったり、あやしたり、そして、母を慕う声の不憫を、一十郎に嫌が上にも募らせたりする。目をつむって。では、いつ？と、ついに一十郎は言ってしまった。お袖に合わせてくださるか。あの銃はいつでもと答え、ただし、その絵図面は暮れ口もなるべく早めに手に入れたい。この月の十三日の晩、もう一度ここで会おう。そして、その時図面を手に入れてくれたら、すぐその足でお袖のいるところへ行ってもいいと格闘した。持ってきます。十三日の晩までに。では、俺もここで待っているぜ。承知した。だが、困るのはこの子供。この子を連れては 身の動きがつきかねる。
そこはガッテンだ。
俺が預かっていくよ。俺が。と、あの銃は、もう自分の膝へ抱き取った。
が、なお、一十郎には、彼への不安がいっぱいで、
慣れない男手には、どうであろうと危ぶんで見せると、
あの銃は、もうほろ酔い機嫌の大口を開いて笑っていった。
これからすぐカゴに乗って、遠くもねえ、お袖のいるところへ行くんだ。おめえの背中で、寒風に吹かれているより、あの色のいいお母ちゃんのちぶさに抱かった方が、この子だって、どんなにいいか知れやしねえ。
あははは。
と言ったら、お縁坊よりは先におめえの方が、その父が恋しいところだろうな。
一十郎は、本当のことを言われた気がした。
やがて、彼と連れ立って、茶飯屋の吉津の外へ出た頃には、不思議に両親のありかも忘れ、かえって、お袖に会えることのみが心を占めて、久しぶり、心にかすかな明るみさえ覚えていた。
その間のお小遣い、と、あの銃は、銀子を二粒三粒彼の手に渡し、すぐ橋田元の待ちかごを自分で呼んで、
おい、番長までと、お縁を抱いて一緒に乗ってしまった。
番長まで。はて、番長までと言ったようだが、
一十郎はいつまでも遠ざかる待ちかごの影を見送っていた。
そして、今宵、子に抱きすがられるであろう、白いちぶさを思い描いた。
まだ、日は高い、真昼の闇に。
見たような賊。
殿も、やめよう。わしも気が乗らぬし、そちも何やらさえぬ様子。
平九郎は、ザラと碁石を書き収めて、盤を横へ押しやった。
召使いを呼び、持って来いと鈍く言った。
待たせておいた夕食の膳である。
酒も温め直し、食も灯して、
一つ行こう。まあ、おじ上から、と始めたが、
碁の間にお互い感じ合っていた。赤涼のうつろが、やはり、禅にも、杯の中にもあった。
牛込の赤木下に抜ける坂の途中。
この辺りには、崖へ寄って、小武神組の小屋敷が多かった。
大岡平九郎も、その一軒で、聖母の挨拶に来た老いを捕まえて、この頃のわびしさを、碁に紛らしてみたのだった。
殿も、赤坂へは折々訪れてくれておるか。
はい。昨日もちょっとお見舞い申しましたが。
そうか。気の毒さについ訪れも書いておるが、このところ、中江殿の容体はどんな風か。少しは良い方かの。
それが、どうも、この度は、日に増し、ご病状が心よくないようで。
ずいぶん、豪気で通った、中江殿だが、年も年だし、一十郎のことも、憂いに重ね、さすが、答えたものと見える。
おぬいも共にやまねばよいが、
おぬい殿の姿を見るたび、拙者も一十郎の兄として申し訳なさに腹渡をかきむしられ、ただ心の内で詫び拝むばかりでございまする。
折々日差しを打つ落ち葉の音が雨かと思う錯覚を起こさせる。
雨。雨を連想すると、殿も平九郎も、 同じ思いに沈み入った。やがて二月前にもなる。あの夜も真っ暗な雨の夜だった。養父の中右衛門や許嫁のおぬいも置いて、赤坂の屋敷を出て行った一十郎の、あの悪魔に疲れた一十郎の姿が、その時の日冷めや比類のむせびを混ぜて、今でも耳によみがえってくる。そくそくと胸を痛くしてくる。この年の暮れを、どこをどううろついていることか、悪い仲間に帰りしておらねばよいが、そして、ここの戸を叩いて、食いてでも来ればよいが。憎い弟、憎い奴と、口に出せばたちまち憤りとなるが、心の底では、殿もも平九郎も、こう祈る気持ちに変わりはなかった。あまり夜更けのうちに、おいとまいたします。どうやら雪でも催しそうな寒さ。おじ上もこの暮れへ来て、お風邪でも召さないようにお気をつけください。もう帰るか。引き止めても何やら今はお互いに心も楽しまん。わしは達者だが、公務の暇があったら、おりおり。赤坂を見舞ってやってくれよ。お言葉までもございません。では、と、平九郎に送られて、殿もは玄関を出た。そして、門までの暗い飛び石伝いを足探りに歩いていくと、ガタッと、袖垣の影に当たって、不自然な雨戸の音がし、確かに人間らしいものが、そこらの庭木をくぐって、塀の峰へ登っていった。賊だ、おじうえ、おじうえのお部屋へ何者か忍び込みましたぞ。大きく家の内へ告げておいて、殿もはすぐ往来へ踊り出ていた。まるで、木枯らしの中の一葉にも似て、賊の影は門を坂下へ向かって、逃げ走っている。おのれとめがけて、殿もも飛ぶように追いかけた。瞬く間に距離を詰めた。賊はイタチのように振り向いて、これは、と明らかに狼狽を見せ、いよいよかけたが、坂下を曲がると、後ろから追ってくる者の足音も声も耳に届いてきた。待て。盗賊。声にいられたように、賊は一瞬、ぎくと足をすくめたようだったが、近づいた殿もの方が、もっと大きな驚きに打たれた。
あ、弟。
一十郎だろう、貴様は。賊は、よろめきかけながら、後ろを見、手を合わせるような格好をした。が、殿もの意外さは、一層な憤怒を加え、足は砂を蹴って、もうわずかで、賊の襟が見え、その手が届きかけた。しかし、途端に、殿もの体は、激しい弾みを持って、路傍の木の根へ倒れていった。理由は、不意に物陰を離れた荒編み傘の人影が、横から彼にぶつかって行き、どんと凶器か拳で突き倒すと、そのまま風のように、賊の影とは反対な方へ走り去って行ったのだ。